天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年4月21日タックポッドキャスト第77回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブのクイホアとタック副代表の大道さんです。
クイホアです。
今何て言いました？
え、
今何て言いました？
キモ。
あのね、もうね、うん、思っても言わないの、うん、そういうことはキモいとか。
あのね、気持ち悪いって言うとこうグサってくるけど、うん、キモだとまだほら軽い感じでいいでしょ、
うん、
まだ。
いや、もうそういうのずっと言われてきたんで嫌です。
え、慣れてますとかそういうことじゃなくて、じゃなくて嫌ですなんですか？
クイホアさんに言われるとなんかこう、なんか心のなんですかね、奥深くにズシンと響きますね。
あ、そうですか。
はい、
まあ、言ってください、いつでも。
ところで今でオープニングで、はい、
うん、
天王寺アップルクラブのクイホアって自分で言いましたよね。
だって台本書き換えてないから大道さんのところを読み替えただけなんだもん。だってすっごいちょっと遊びでやっただけなのに、なかなか大道さん今日始めないから、なんかいやちょっとダメですとか言って、練習が必要ですとか言って、なんか練習ってよりもなんか私の趣味の時間が大事ですみたいな風に聞こえて、
まあ、何の話かはね、何か間違ってることがあるんですけど、
うん、
あのね、
この番組のすごく的確だと思う。
スタートはもともと私の趣味なんですよ。
いや、スタートどころか、はい、終始一貫して大事
な趣味ですよ。その趣味なんですから、はい、その趣味に付き合ってるのにもうすでに付き合ってるわけじゃないですか。そのくせにあれはできる、これはできんっていうのはすでにおかしいですよ。
おかしくないですよね。私にも物には限度っていうものがありますし、私にはそれ以上に厳しい限度っていうものがありますから、その都度ジャッジするって毎回言ってますよね。ちょっと掘り返して前の回聞いていただければ分かりますけど、大体私のセリフの中にできることはやります、できないことはできないって言いますっていうのが何度も出てきているので、いや、まあ、何を今更って感じですよね。
そういうわがまま言うんやったら、
うん、
首にします。
首
ちょっとだいぶ嬉しそうですよね。
連呼しちゃった。
嬉しそうですね、
はい、あ、嬉しそうかどうか分かんないけど、
首になりたいですか？
首になっても、うん、そろそろ暇出るかなと思ってるんですけど、ね、じゃあ今回77回ですもんね。
77ですよ。
77ですね。
え、なんか関係あります？
並び数字だなと思って。並び数字です
ね。はい。77回まで来ましたね。
来ましたね。
これも全てクイホアさんの、素敵なクイホアさんのおかげですよ。
なんて言い直したの今。
いや、クイホアさんのおかげですって言って、普通に言ったら面白くないかなと思って。
なんか言い直すと、そくさーっけ、うん、聞こえるなっていうのは私だけじゃないと思うんですけど、
心からの
聞いてらっしゃる皆さんが、
心からの言葉です。
言い直したりちょっとどもったりする感じが、心にもないことも言っちゃってるからっていう心からの感じ。
嘘くさいといえばですね、クイホアさん、
はい。
スペース X の火星旅行のお値段は約2200万円ということで、なんか嘘くさいなっていう話でニュースになってますね、
うん、これこの辺でもうち立たない値段ですからね。
まあそうですね、本当名古屋でも、ね、大阪でも難しいけどね、うん、
立たない値段ですからね、これないですよね、はい、
うん、どんなニュースかと言いますと、はい、ギズモードジャパンからのニュースで、スペース X の火星旅行の値段は2000万円、命がけの旅は高いか安いか、これはあのイーロン・マスクが火星に行くチケットをですね、20万ドル、約2200万ですね、今の為替ですね、
はい、
でやりますということなんです。で、まあとりあえず専門家の見方ではね、20万ドルじゃ無理やろって話なんですよね。
何かといろんなことについて保証しませんっていうから、まあ保証するお金ないんだったら、まあこんなもんかなっていう気がしなくもないですけど、でもそれでも安いかなと思いますね。
うん、
片道ですかね、これね。旅行っていうんだから行って帰ってくる
そうなんですよね。行って帰ってくるんですよ。
あの、行きっぱなしだったらね、移住とか言うならまあそれはそれかもしれないけど、
そうですね、
いや帰ってくる値段はもう2000万ぐらいいるんじゃないですか。それでも安いと思いますけど。
まあ、だからパッセンジャーとして行くわけじゃなくて、ね、ミッションの一部として行くわけでしょ。
え、あ、そうなの？そういうことなのこれ。
で、そうでないとその宇宙飛行士としてやってもらうのは困りますという話やからね。簡単に言
う
たら。
そうなの、宇宙飛行士の一環なの。
はい。
そのための訓練の費用とかはこれ入ってないんですよね。
入ってないと思いますね、多分。 TBS で行った人ですよ、ロシアの宇宙船で。
はいはいはい、あの人が本当はあの一番初めだったんですよね。
そうですね、あの人なんかもあれですもんね、うん、ちゃんとあのロシアの訓練センターで訓練するところから始まってますからね、
うん、
まあ、ロシアから金出したら打ち上げてくれたんですけどね。
はい、
あの時いくらぐらい払ったんですかね。
さあ存じ上げませんけど、あ、名前がなかなか出てこなかったんですけど思い出しました、うん、秋山さんね。
秋山さんっていうんですか。
秋山さんですね、うん、はい。
でもこれイーロン・マスクひどいこと言ってるんですよ、
うん、
夢のために死ぬ覚悟が必要って、これ行くんならですね、
なんか煽ってますよね。そういうの好きな人いますからね。一番が好き、それでどうなっても私は星になってもいいみたいな感じの人いますよ絶対。でそれをまた煽るんですよね、ここにイーロン・マスクがね。だってそうやって言えば言うほど熱狂的なごく一部の人っていうのはじゃあみたいな感じに、
言ったらないかみたいな感じですか、
うん、なりますからね。手のいいモルモットっぽいところがありますよね。こう適性とかを見るのかどうなのか。
そうそうそう、やっぱり適性がないとダメですからね。血圧が高かったりしたらやっぱ難しいしですね、
うんうん、そうそう。でも健康上だけではなくって、やっぱりある種特別な過酷な環境に行くのに耐えられる精神なのかっていうのとかって、やっぱ宇宙飛行士の選抜ってもう第何次ってずっとこう細かいチェックのテストがあるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、そういうのをするのかって、まあ、それするってなるとすごい費用もかかるし、うん、本当なんかこうお金もらってあなたは選ばれましたみたいな感じと軽い感じに見えちゃってしょうがないんですけどね。
確かにそうですね。
はい、何でもこう安くっていうのと、あと誰でも火星に旅行に行ける当たり前の時代が来ますみたいなことを言うけど、はい、本当にそれが必要なのかっていうことも含めてね、
はい、
あとは火星が誰のものかっていうのもすごく曖昧じゃないですか、うん、今地球人のものみたいな風になってるけど、実は火星は地球人のものじゃないかもしれない。
うん、火星人、
そうそうそう、
タコみたいなやつ、
うん、まあ、なんかあれにもちゃんとした理由があって、
そうそうそう、
あのイラストが描かれたらしいんですけれども、
重力とかね、ちょっと一個だけ言わせてもらっていいですか、
うん、どうぞ。はい、
何の話でしたっけ。
なんか火星に行くとか行かないとか、うん、安いとか高いとか、そんな話
ちょっと言えたんで嬉しいです。
火星人の話を振ったの太陽さんですもんね。私だってすっごい真面目な話してたんだけど。
そうですね、
ちょっと前に遡って聞いてもらえればちょっと明白だと思いますけどね。
いや、もう絶対に久代さんが出したように編集します。
だそれうーん、まあいいですけど、
でもやっぱり宇宙に行くのってですよ、ま、この宇宙船が帰ってくれる帰ってくれない事故とかのリスクの前にそれ以外もいろいろあるわけじゃないですか。よく言われるのは無重力になることで骨の発育とかですね、
うん、
あれに影響を与えるんじゃないかだとか、
うん、
あとはもちろん筋肉もダメになるし、
うん、
何よりもあの宇宙船放射線ですよね、
うん、
これの量がすごいでしょ宇宙に行ったら、
うん、
そんなんとか考えたら健康リスクもかなりのもんですよね。
そうですね、それを解決するっていうものが まずないっていうのと、どうしてそうなるのかっていうのもメカニズムがいまいちよく分かっていないのでっていうので ね、
ま
あ、
いろいろ実験してますけどね、はい、
まだ人権段階ですもんね、
うん
うん、
ほんまに帰ってこれるんかなっていうところですよね。
まあ、だいたいこれいつ行くつもり
?20 年とか30年後ぐらいじゃないですか。
はあ、そうするとまたちょっと貨幣価値も変わってきてるので、まあこれ2000万円って言ってもどの時点の2000万円かっていうのとか、まあいろいろであって、まあこの値段がどうなのかっていうのは分かんないけど、まあそれぐらいのスパンならまああるかもなと思いますけど、本当に火星に行く必要があるのかっていうところからも考えてほしいな
と思います、ね、最初の話ですね。ね、うん、宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルに行くみたいに目的があるわけじゃないですもんね、
うん、
そう考えればヤマトってすごいですよね。あんだけでかい船で遠いところまで行って光の速度で走って、どうやってるのか知らんけど、あの船重力あるんですよ
で、うん、ワームホールも使って移動しますしね。
そう、すごいヤマトすげえな。
まあ二次元の世界ですけど、
ね、イーロン・マスクどころじゃねえな。このスペース X の火星旅行ですね、今からですね、具体化はしていくとは思うんです。その時に本当に火星にお金払ってて行きたい、リスクがあっても行きたいという人がね現れてどうなるのかというのを、私が生きてる間ならですね、ちょっと結果を楽しみにしておきたいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2011年4月15日16時04分にリツイートした記事です。格安スマホのトラブルが 2.8 倍、国民生活センターが注意喚起、携帯ウォッチからの記事です。
うん、これ見て、
はい、
まず一つ目は、 格安スマホのトラブルっていうのは、うん、格安スマホを作ってる会社のトラブルってこと？
と私も思ったんですけれども、国民生活センターっていうところはですね、MVNO のことだそうです。
ああ、回線卸の会社のことを言ってるのね。
だからこれ通信会社ですから、うん、格安スマホ会社じゃないですよね。
うん、
格安スマホ会社とファーウェイとか、
そうそうそうそう。
ね、そんなを思い出しますよね。ちょっと違うんですよね。
まずそこが一つおかしなところと、
そうですね、
トラブルって言ってますけど、
うん、
なんかこうなんて言うんだろう、揉めてるっていうのではなく、うん、勝手に誤解されてるっていうイメージなんですけどね、うんうんうん、ユーザーが。
そうですね。要はその、はい、ドコモ、au、ソフトバンクみたいな、MNO ですか、バーチャルじゃないとこね、
うんうん、
そこのサービスと思って契約した人が、え、これでけへんの、あれでけへんのってなってるっていうイメージですね、この話は。
うん、
まあ、どんなトラブルがあるかというと、まあ、実店舗がないので問い合わせ窓口がインターネット上しかないだとかですね、あとは契約した後の利用開始の手続きとか自分でやらなきゃいけない、これ当たり前と思うんですけど、
でも、はい、なんか SIM カードを送られてきて、うんうん、挿して、うん、アクティベーションして、うん、端末によっては自分でプロファイルをね、うん、こうダウンロードしたりとか、うん、まあ、最悪手で入力したりとかね、うん、値を
APN
とか入れたりとかってことはね、うんうん、しなきゃいけないってことはあるんですけれども、うんうん、まあ、それはね、当たり前だと私たちは思っていて、当たり前だと思っていない人たちが手を出すものではないっていうことが分かっていないんですよね。
いや、そうですよね。
まずね、
はい、
会社もかなりちゃんと手を尽くしていて、うん、経費は削減するためにいろんなことは、その、まあ、店舗がないっていうことも含めて、まあ、ね、まあ、いろいろはありますけれども、
はい、
誰でもが読めば分かる日本語で、うん、ホームページに書いてあるんですよ。申し込みがインターネットのホームページ上だったら、うん、はい、まずはそこを目を皿にして読むべきでしょ。
ウェブで、まあ、言ったら申し込むようになっとるんやから、うんうん、ウェブでほぼ全ての情報が公開してあるということですね、言い換えればね。
でしかもそのなんか難しい法律用語が使ってあるとか、うん、約款で細かい文字で、そのなんていうの、その保険屋さんにね、うん、契約するときみたいに、もう特別なんとか事項みたいな
のが100ページでの冊子をね渡されるとかじゃなくて、
なくて、うん、分かりやすい FAQ でまず一番初めによく問い合わせのある項目っていうのがね、うんうんうん、お問い合わせをよくいただく項目っていうので、ずらーってどんなことっていうのがみんなが疑問に思うことがまず出てるわけですよ。でなおかつそれにも引っかからない、自分はもうちょっとこういうことが疑問に思うんだけどなっていうのは、だいたい検索窓があって、そこに単語を入力すればそれに該当するような項目が全部引っかかってきて、それを読めばだいたい解決するわけじゃないですか。
なるほどなるほど、よくある質問みたいなやつとね、
うん、
で
そう
そのキーワードからね、例えば番号ポータビリティサービスを使ったと同時に SIM の数を増やせますかとか、そんなね質問とかも、ね、
う
ん、
そうそうそう
書いてあるもんね。
そうだから、どういう風な時系列で何をするかっていうのも、まあ、大体そのなんていうのかな、タイムラインでこう追って、いついつどこそこに何それを、その問い合わせとか、で番号をもらってきて、こちらでは受付の番号が必要ですとか、まあ、もっと詳しいところだとね、その受付の番号は何日までに申し込みをの届け出をしないといけませんとか、もう細かく書いてあるんですよ。それをね、読まなかったり見落としたりしてなんか文句を言うっていうのは、もうかなりお門違いだし、このことによってコストがかかるようで、また料金に反映されるんだったら、私はそういう人には使ってほしくないと思う。
うん、福井さんが今おっしゃったようにコストの削減をしている、まあ言ったら、うん、まあ、ちょっと言い方は悪いんですけど、ある程度 IT リテラシーの高い人に対して向けたサービスだったわけですよね、
うん、
その APN の設定なんかも自分でできるとかですね、うん、あとはまあもっと言えば、このキャリアメールもないわけですから、そのプロファイルを勝手にダウンロードできてキャリアメールが使えてっていうものじゃないわけですからね、
うん、全く全然その知らない未知のものを購入するわけじゃないですか。その初めてこういう風にトラブルって言って消費者センターみたいなところに電話する人っていうのは、苦情の電話をする人っていうのは、全くその自分が悪いと思ってないわけでしょ。だからね、そういう人が購入すべきものではないと思うし、こうまたこういった人っていうのは、これに限った話じゃないと思う。取説読まずに使って壊して文句言っちゃう人なんじゃないかなっていう心配がありますね。自分ができるかどうかっていうのも考えないとダメ。安くてみんなが当たり前に使えて当然っていうのはないんですよ、うん、なぜ安いかっていうことを考えないといけない、
うんうん、何か目をつぶるところは絶対あるはずだっていうことですね、うん、
なんかこれでいろいろにコストが増大して結局この値段でできないっていうのを誰が負担するかっていうと、うん、 あのそういうことができる安くて提供してほしいっていう人が結局コストを均等に負担するわけでしょ、
はい、うん、まあその通りですね、うん、そうなるとだからそういうのでまあ言ったらね、長いことサポートを占有してね、
うん、
コールセンター占有する人のコストかかるわけだからちょっと困りますよね、
うん、そう、まあ、だからもうナビダイヤルがだから今すごい流行ってるっていうか、大体ナビダイヤル導入されてますよね、
0570、
そうそうそう、あの、まあ、通話料の他に情報料っていうことで、う
ん、まあ、昔の Q2 のと同じですね、
あの、うん、課金されるっていうパターンですよ、
まあ、でもこの基地の唯一の救いはですね、
はい、
国民生活センターは消費者へのアドバイスとしてまず現在の契約状況を確認し、使いたいサービスの内容を検討するように案内というふうに書いてあるんで、まあいや MVA の業者が悪いじゃなくて、やっぱりあんたらよう調べてから出ないと飽きませんでって書いてあるんですね、
うん、
これが一つの救いですね。紛らわしいとか嘘をついて契約してるわけじゃないなわけじゃないですか、 MVA の方はですね、ちゃんと情報も公開してるけれどもそれを見ていなかった人が多いっていうだけのことなので、その違いはかなり大きいですよね、
うん、どうして安いのかが分かっていないんだと思います。
ああ、はあ、なるほどね。
だから、うん、比べたくても、はい、まず自分の契約状況が分からない、はい、あ、
毎月どれぐらいのね、うん、データで使ってるかも分からないっていう人ですよね、うん、いわゆる、うん、
プラス、はい、どうしてこの金額になっているのかが分からない、
うん、
それはね、
うん、
でもね、うん、問題は MVNO ではなくて、
うん、
MNO の方にあると思うんですよ。
うんうん、わかる。
あの料金形態がすごくわかりにくいじゃないですか。
わかりにくい。
いろいろ乗っかってるんだけど最終的にこんだけ引いてますとか、うんうん、このたなんかこれはこういう値段で引いてますとかっていうのがすごくあるので、うん、それもあって比べにくいというのはわかります。
うん、
2年ちょっと前かの、はい、あのに Android スマートフォンから Android に機種変更した AU の端末、
うんうん、
ビッグカメラでやってもらったんですよ。はい、そしたら結構そこそこいい値段の端末だったんですよね、
はい、
まあ、上位機種のモデルだったんですけど、はいはいはい、お金払ったの結局300ドンだけですよ。
ハイエンドのやつもでもそのあれですね、結局通信費からのなんか創殺があったりして、うん、なんかようお金になってるわけですね、う
ん、要するに端末代ですね、端末代一括で払いたいんだけどいいとか、うん、いいですよみたいな感じで全部計算してもらったら、うん、300円だか何百円だかでびっくりしたことあるんですよ、うん、だからなんかそれぐらいもう私もわからない、
うん、
むしろ MNO の方が分からない、
よく分からない、まあ、私も MNO で端末なんかないこと買ってないんでよく分からないですけど、まあ、
うん、
その方がでもあれでしょ、うん、消費者にとっては最初の金額は安くなって結局毎月高くなる、うん、MVNO の場合は端末はちゃんと買わないといけないけれども毎月安くなる、うん、今でも MVNO でもあれでしょ、端末をなんか安くしてるとかいっぱいありますもんね。
うん、あります。でもなんかそうだからってその月々の通信料がそこから値引きされるとかそういった
その
、
ね、
そういうことはないんですよ。ただ単に本当に必要な端末を一括で購入っていうのは金額が大きくて厳しいでしょうから、うんうん、それをまあじゃあ12ヶ月とか24ヶ月で割った値段を、ね、あの通信料と一緒に引き落とししますよっていう、ただそれだけのことなので、
まあ
ね、うちで買ってくれたからあのその通信料が安くなりますとかそういったことはないですよね。
まあ、でもこのニュースの題目にもあったようにそれこそまさに組み合わせというのは格安スマホってやつですね、
はい、
3万円ぐらいのですね。このニュースですね、こういうことは起こるべきして起こるかなと私も栗原さんも前から思ってたんですよね、
うん
うん、まあ、でも起こるべきして起こりましたけれども私は栗原さんに相談してもらえばですね多分こういうトラブルはないですよね、
はい、
うん、まあ、詳しい人がいればですねトラブルもないと思いますんでね、皆さんも新しいことに挑戦する前には自分で調べるというのも大事ですし、やはり、ね、昔からやってるアップルユーザーグループじゃないですけれども、その方面に知識に長けた人に相談してみるというのも一つの手かなと思います。
はい、
2017年4月15日15時48分にリツイートした記事です。精度誤差数センチまでに向上、日本版 GPS 導きが6月1日に打ち上げ、ギズモードジャパンからの記事です。
はい、
はい、これは久代さんうちのね番組で何度も取り上げております導き順天頂衛星、
うん、
QZSS ってやつですよね、
うん、
65回で iPhone7 や Approach 2がこれに対応したよっていうニュース取り上げましたよね。
はい、
あの QZSS です。久代さんこのあれでしょ、 iPhone7 が対応したっていうことに言いたいことあるでしょ、
うん、国内流通版のみね、
うん、
国内、ね、日本流通版だけ、
うん、 これね、久保さんとこの前ね打ち合わせしながら調べたんですけど、うんうん、GPS とグローナスと QZSS があって、うん、海外版は GPS とグローナスには対応してるけど、うん、QZSS には対応してなかったんですよね、うん、
とりあえずね、アメリカ、私アメリカ流通のものを購入しているので、はいはい、うん、アップルのアメリカのサイトで見たら、そうグローナスと GPS って書いてあって、で日本はそれにプラスあの QZSS っていうのがはっきり書いてあるので、うんうん、ああやっぱ違いあるんですねみたいな感じで、ちょっと大東さん疑ってた節があったんですよね。
そうそう、私は、うん、できればなんですか、全世界で売ってるものもどうせみんな使えると思ってたら、ところがどっかそうじゃなかったんでびっくりしました。
いろいろちょっとずつ違いがあるんですね。
なんかあるんですね、うん、実際ね、
う
ん、
はい、ということで私の、はい、私のでは導きは使えません。ただ、ね、アプローチはアプローチ持ってますので、アプローチ2持ってますので、うん、国内で買ってますので、うん、それには QZSS が入っているし、ね、はい、うん、ペリカも使えます、
導き自体は2010年に実証実験のために第1号が打ち上げられて、今までねずっといろんな実験してたんですね、
うん
うん、でこの度、導きの QZSS の運用は内閣府に移りまして、いよいよ本当に運用開始されました、まあ、JAXA はやっぱり実験的なところありますもんね、学術実験するところってイメージですから、そこから、
まあそうね、はい、
移管しまして、でいよいよ2018年度中には4期体制になります、うん、はい、その5年後の2023年は7期体制ということで、もう完全に運用が開始されるというところまで来ました。ロマンを感じますね、これ。久保さん、
ロマンは感じません。
GPS の、まあ、補完としてやりますよね、うん、これは前あの、はい、導きについては取り上げました、60回取り上げましたけど、日本の真上で情報提供する衛星ですので、日本地域ではかなり精度が上がるということですね。まあそのために上げてるんですからね、
うん、
やっぱり車の GPS とかもかなり精度上がるでしょうね。
そうですよね。
でも車の GPS は精度上がっても意味ないんですよ、うん、なんだけどマップマッチングって道路を走るもんやから、
うん、
そんなことよりも測量とかそういうのに使えるようになるんでしょうかね。
どういうふうに使うのかな、う
ん、昔ね、
やっぱり山とかそういうところかな。
昔あの山で土木工事を、
はい、
あのに立ち会ったことあるんですけど、その時やっぱり GPS 測量機持ってきてはりましたね、最初の位置出しは。今でこそ簡単に山行ってもそのほら自分の位置が GPS で分かるわけじゃないですか、
はい、
でこの山とかでこそですよ、マップマッチングってさっきちょっと言いましたけど、あのカーナビゲーションやったら道があって、その道に沿いにまあ基本的に車を進むっていうことで案内していくじゃないですか。山なんて道がないわけですから、そういうマップマッチング機能はないわけですから、その尾根が向こうとこっちでは生きるか死ぬかになることもあるわけですよね、
うん
うん、こういう時にこの導きっていうものがあれば、さらに精度が高くなって、まあ、安全性も増したりするっていうことも考えられますよね。
だからといって、はい、気軽にいろんな人が行くべきではないなっていうふうに思ってはいます。
山の中に、
そう
ですね、確かに、うん、だって昔はね、あの地図とコンパスで山の中で自分の位置をね、
う
ん、やったりしたんですよね。
そうそ
う、うん、もう私も多分
今もコンパスって言ってもあのあれですよ、このくるーって回すコンパスじゃないですからね。
そうですね、
いや本当にそう思ってらっしゃる方はいらっしゃるといけないんで、
方位磁石、
はい、方位磁石、
マグネットとかって言いますね私らは。
ああそうなんですね。
あの山村さんのところのあの UG じゃないですよ、
うん、来るかなと思ったけどいちいちいらないなと思いながらどうぞ続けてください。
この順天長衛星導き2号機ですね、 H2A ロケットで打ち上げられるようです、
はい、
その日本のロケットで日本の衛星を打ち上げて日本の測位をするということにですね、ちょっと私はロマンを感じます。久保さんは感じないみたいですけれども、私はロマンを感じますんでね、導き2号からの電波を拾ったまた位置情報というのをですね見るのを楽しみにしています。
はい、
2017年4月15日16時10分にリツイートした記事です。完全な自動運転ではありません。日産の自動車事故をめぐり国交省が注意喚起。 IT メディアからの記事です。
はい、
これは、うん、日産の自動運転自動車というものが去年でしたっけ、11月か何かに事故を起こしたんですね。で久保さん、これ中身を調べてみると実は、うん、カーディーラーですね、日産の、
うん、
試乗車として前から買ってもらおうと思って乗せたわけです、お客さんを、
うん、
ほんでその時にその一緒に乗ってたディーラーの営業マンがね、 まあ、この車自動運転ですから前の車がね止まったら追突せずに自分でブレーキかけますからって言って、そのドライバーさんにねブレーキかけんと一回前の車に近づいてみみたいなことを言って、でそのをうなみにしたドライバーがブレーキかけずに前の車に近づいていったら自動ブレーキかからず追突したっていう事故らしい、
うん、まあ、多分、うん、今までもそういう営業の仕方をされてたんでしょうね。で今回立件されたこの時は、はい、たまたまというか、まあ、結局それがうまく作動しない条件下だったっていうことじゃないかなっていうふうに思
います、ね、うんうん、成功体験があったんでしょうね
だと思いますよ、うんうん、だから自信持ってでやっぱりそれが売りの車だったんでしょ、
うん、みたいですね
車種がね、うんうん、だからそうするとやっぱりうちのは違いますからみたいな感じ で、まあ、それにこの日産の車種に限らずやっぱり別の会社のでも、うん、お店の中でマットみたいなので、うん、近づいてくださいみたいなのとかっていうのをやってるの
あるね、
ね、うん、あもうなんか壁があるとそれを認識するっていうので
この話ですね久保さん。でもね、うん、まずは一番最初に捕まったというか立件されたのはドライバーさんですからね、
うん
うん、でドライバーさんが立件されて書類送検された後に調べていったらどうもなんですか一緒に乗ってた同乗者にブレーキかけないでくれって言われてかけなかったということで、
うん、
この同乗していた営業マンとこの営業所の所長さんですか、うん、これも書類送検されたっていう話です。一義的にはやっぱりドライバーさんの責任なんですね。ハンドルを握ってた、
うん、
なんか納得できないですよね。
でもねこの自動運転ではなくて自動制御活用型って言われるんですけれども、うんうんうん、レベルがいくつか分かれてるんですけど、
はい、
完全に、うん、自動運転になっていてドライバーが座ってないパターンのもの以外は、
はいはい、
とりあえずドライどんな状況でも事故が起きたら全部ドライバーの責任になるみたいです。
確かに完全自動運転ってなんかありますよね。人も入られへんようにした閉鎖された道路の中で、
うん、
何無人のバスが走ったりしてるのとかあるじゃないですか。
私ね、うん、一番初めに見たのを覚えてるのは愛知九博って、まあ、10年ぐらい前にあった万博
ありましたね。
そこで会場が2つに分かれてたんですけど、
うんうん、
長久手っていう方のなんかパビリオンがたくさんある方の大きい会場の方の会場内の移動で専用バスっていうのが無人で走ってた感じで、
無人ですか。
でそれはその、まあ、普通運転席みたいなところに人ではなくて、
うん
うん、森蔵君とかキッコロのぬいぐるみが座席に乗ってたっていうのを見て、
カエルちゃんじゃないの。
カエルではないですね
、はい、
っていう感じで見たのが初めてって言えば初めてかなと思います。
あ、そうですか。
ああいうのはその、まあ、誰が責任取るって言っても責任の取りようがないからあれはシステム責任っていうことなのかなと思いますけど、
まあ、確かにそうですね。まさにその人は介してないっていうことですもんね。
そういうことそういうことで、うん、まあ言ってもそのそれ以外のそのレベルのものって結局車にハンドルついてますもんね、
うん、
今試験運用してるものってみんな、
うん、
でハンドルは手ぶらではいけなくって結局なんか何かあった時にすぐ手が添えられるような感じでハンドルを皆さんなんていうのかこう、うんうん、宙に浮いてる感じっていうかでやってるイメージなんですけどね。
ああそういうことですね。そういうことですね、
うんうん、
まあ、そんな感じ、はいはい、そういうふうに人が完全に全然全く関与しないもの以外はやっぱりドライバーさんがいるわけですからドライバーさんの責任ということですね。で今回の場合はドライバーの責任が 100% じゃなくってそれをまあ強さしたやつがおるということですね。ブレーキかけんで当たりまへんでみたいなこと言
う
たらねそっちも悪いということですね。
なんか今すごく関西弁に引っかかったんですけどこれ、
はい、
場所確認したら千葉の八千代市になってますからその発言はなかったような気がしますけど。
いやでももしかしたら大阪出身の人かもしれんじゃないですか。
ああ佐竹さんみたいに。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど、はいはいはい。
まあ、とりあえず国交省が言うてるのは、うん、自動運転やないぞということですよね、うん
う
ん、ちゃんとドライバーが責任持ってドライバーがブレーキを踏むべきでドライバーが主体的に運転するべきだということを今は言ってるということなんでですね。うん、まあとりあえずじゃあこの日産のディーラー一番ひどいですね。
まあそうね。ただ、うん、じゃあ聞くかどうかわからない保険ですからみたいな売り方してその車が売れるのかっていう話になっちゃいますからこれは難しいところですよね。
いやでもねこれ他の資料をちょっと見たんですけど、うん、ちゃんとこのディーラーの内部資料でも、
うん
うん、危ないからそういうことやらすなって書いてあるらしいですよ、うん。でもこの営業マンはあれですよね、うん、その なんですか、お客さん驚かして買ってもらいたいがためにね、うん、まあ、そういうことをやってしまったんでしょうね。
まあ、何かの差別化をするためにこういうものをが開発されて、うんうんうん、まあ、差別化というかね、そのより良い機能としてそういうものがついていて、うん、でそれがあの売るときに限売るときになって、まあこれも保険みたいなもんですからって言われるのと、うん、いやもう絶対の自信を持ってって言われるのと、まあ、どっちかっていう話とあるので、まあ、ちょっと難しいところではありますけど、うんうんうん、まあ、まあ怒るべくして起きたというか、まあしょうがないというか、もうちょっとこれももう実はもう、あの、なんていうか、もっと先の時代になったら、こんなことも、こんなこともあったよねって言われる時代が来るかもしれないですね。そうですね。
まあ、この自動運転というものは今、AI の技術も進んでおりますので、どんどんどんどん、より安全に、より安全にというふうになっています。国交省がいろいろ主体を取ってですね、官民共同でやってるということですけれども、あと10年もそれは本当に自動運転の車ばっかりになるのかなと私は期待しています。
はい。
2017年4月15日15時34分にツイートした記事です。ヤマト運輸宅配便値上げ正式決定、27年ぶり IT メディアビジネスオンラインからの記事です。
はい、
これはヤマト運輸の宅急便ってやつですね、商品名が、うんうん、これが27年ぶりに値上げされるという記事なんですけど、
いやもうねこれね、うん、もうね非常に不愉快。
あ、そうですか。
うん、まあ、27年ぶりでここまでよくぞその、ね、うん、お値段据え置きで頑張ってこられたなっていうのはすごい思います。だからすごい経営努力とかね、まあ、ね、うん、されたんだろうなっていうのはすごい思います、うん、でこのもう決定的な引き金はどう考えてもだだくさな使い方のアマゾンだと思います。
アマゾン、
うん、
密林ですよ、密林。
すごい密林って言いますけど、もうねそんな茶化して言ってる場合じゃなくて、
はい、
アマゾンのそのプライムの話を、うん、まあ、ポッドキャストで取り上げた時にもう私も絶対こういうことになるんじゃないかって言いましたよね、うんうんうんうん、
言いましたね。
もう、うん、で通信ってもうこの通信運輸はイコールインフラですからね、うん、
はいはい、
結局あの使った人がお金払うの当然なんですよ、
うん、要は手厚いサービスを受けた人はたくさんのお金を支払うべきだ、うん、っていうことですよね。はい、
そうなの、うん、でそれをねなんかね、うん、送料無料だとか、うん、再配達何度でもさせればいいとか、うん、そういうもう本当にインフラを痛めつけるようなことをすると結局、うん、ユーザー全員がそのコストを均等に負担しないといけないんですよ、うん、
それは1本目のニュースのエブメールの話と一緒ですね、
うん、そう、うんうん、だからこう何でもダダクサに使っていいってもんじゃないんですよ、大事にしないとね。
なるほど、
うん、もう再配達にお金取ればいいんですよこれ。
私もね再配達にね200円とか300円ぐらい取ってもいいと思いますよ、うん
うん、そしたらねピタッと止まりますよ、うん、半分以下になると思います。であのほらコンビニ預けとか、うん、こういろいろこう振り替えやすい方法はいくらか、うん、いくつかあるわけじゃないですか、うん、
ありますね。
ね、もうそういう風にもっとなんかこう柔軟になっていけばいいなっていうのが思うのと、うんうんうん、あと最近あのマンションなんかだと、
はい、
と預かってくれるボックスみたいなのがあるんですよね。
高いボックスってやつね、高いボックスね。
そうそうそう、
うん、あるある。
でも今までそういうものがあったけ、まあ、ほぼほぼ今新築で建ててるものは設置されてるのに、うんうん、なんで戸建てがないんだっていうことで、
うんうん、
ライブハウスがなんか、うん、あの戸建てでも宅配ボックス設置するようになったっていうのをなんか最近記事で読んだんですよ、
うん
うん、でそれもねなんかねじゃあ箱だけつければいいってことじゃなくってボックスも集荷もやってくれる、
うん、
無人で集荷もやってくれるように両方だから荷出しもできるし荷受けもできるしっていう両方できるものをなんか確か日本郵政かどっかと考えたっていうのをちらっと目にしました。
荷出しができるっていうのはちょっと画期的ですね。
そうなんですよ。だから、うん、あの、まあ、なかなかね荷物が出せないっていうのは本当あるんですよ。来てもらうのもあれだしっていうのとやっぱ営業所に持っていけばいいんだけど営業所って結構その何ていうかな湾岸のちょっと離れたねやっぱ集荷しやすいところに行ってステーションみたいなところってこう、うん、街中から離れてたりするじゃないですか、うん、住宅地から、
うん、
なのでそういうのとかもこう来てもらうのも大変だしみたいなのね時間がなくて大変だしっていうのも解消できるっていうのはなかなかいいなというふうに思いますね。
ああ確かにそういう意味ではそうですね。
うん、
でもやっぱりこれ久保さんが今言ったようにこのアマゾンをはじめとした e コマース市場からの荷物の増大がしわ寄せとしてきてるんでしょうね、
はい、
うん、でもこの値上げすることによってこの荷物の送料っていうのは本当に絞れるんですかね。
値上げで絞るというわけではなくもう実質的に、うん 賃金を値上げしないと従業員にお金が払えないとか、うん、もうそういった方なんじゃないかなと思います。で確かヤマト運輸ってどこかの営業所で、うん、裁判になってましたよね、うん、賃金未払い
残業代支払って
ない、ね、そうそうそう、うん、っていう風なのがあったりとかして、もうそういうこととか全てをやっぱり解決していくのにためには、まあ、これもやむを得ないっていう風なんじゃないかなっていう風に、うん、
確かにそうですね。ヤマトは今回まあその批判を受けないようにするために値上げすると同時に働き方改革っていうのを発表してるんですよね、うん、労務管理の改善と徹底だとか、ワークライフバランスの推進、まあこれはちょっと意味言ってみようわからんのですけど、はい、あとはサービスレベルの変更ということで、昼休みの配達やめたりとかですね、
うん、
あとはここにあるように宅急便送料のコントロールですね。でそれから宅急便の基本値の改正ということで、この5本柱でやるということなんですけどね、皆さんからお金取ってさらにその分従業員の待遇も改革するんですということで、まあ、皆さん値上げしても文句言わないでねっていうことなんでしょうね。これ個人の荷主さん、この人らがヤマトに対してなんか疲弊させるようなことはしてないですよね、実際には。
うん、
うん、どっちかといえば今言ったようにアマゾンとかそんなんでしょ。
アマゾンって怖いなって思いますね。
うん、よっぽどアマゾンは要はそのヤマトにあれですね、条件よく自分のところにとってですよ、うん、条件よくその契約してるんでしょうね、うん、
と思います。
うん、飛行機の便なんか取るときですよ、早割とかやったら朝早い便やって安かったりだとか、はい、
うん、
夕方の便やったら高かったりするじゃないですか、
はい、
それと一緒でね、宅配料金も時期によっての、例えばお歳暮の時期やったらいつもより高くするとかね、
は
い、でそのいわゆる配達の少ない時間帯やったら安くなるとかっていうことをやっていい時代にも来てるのかもしれないですね、
うんうん、本当にね、お歳暮の時期、もうお歳暮お中元の時期って本当大変なんですよ、うん、むちゃくちゃ大変ですよ。
その時だけのなんかあれでしょ、車持ち込みドライバーさんとか募集してるって言いますもんね、
うん、
ね、営業所も足りへんから、
はい、
車持ってきてもらってまで、そうそう、うん、配達してもらいたいっていうのがね、まあ、このヤマト運輸の取り組みですね、他の運送会社さんとか日本郵便だとかにまあ波及するかどうかは分かりませんけれども、ある意味インフラを守っていくという使命感に駆られてやっていただいているヤマトさんは立派だと思います。それをみんなで平等にまあ負担するということも、この社会を、ね、営んでいくでは必要なことかなと思いますのでね、まあ、どんなぐらい上がるのかちょっと心配ですけども、見守っていきたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
まずはですね、シーウェブさん4月の14日20時20分にいただいたツイートなんですが、
はい、
ツイートを読んでいただきありがとうございます。オペレーター校は大道さんがそう言ったので分かりやすく書いただけで、テレビでオペレーター校と言ったわけではありません。例の詐欺サポートセンターの番号に電話してみるというのをテレビでやってたんですといただきました。
はい、シエブさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、なんか詐欺の本当やり方ってどんどん巧妙になってますよね。
頭いいですよね、
うん、頭いい、これはいい、うん、だってね、さっきのニュースでもあったけど、うん、MVNO のが気に食わんのは、うん、電話のサポートセンターが親切じゃないってことなんでしょ、つまり、
うんうん、
それに対してこれ多分ですよ、かけたら絶対すぐつながりますよ、うん、これは
そうね
でしょ、
むしろつながらなかったらお金にならないもんね。
そうそう、
お金にならない、ね、まずそこからですもんね。
そういう意味ではかけたらすぐつながって、ね、親切な女性が対応してくれるって言ったらそれは騙されるわなっていう感じですね。というわけで、オペレーター校ですね、もしよかったら、うん、タックポッドキャストとしても、
はい、
電話するとクエアさんが出るっていうサポートセンターを作ってちょっと料金高めに設定しようかなと思って、1分1000円ぐらいですね。
どうやってお金回収するの。
0570、
そんな1分いくらとかは0570ではできないと思います。
じゃあ昔の Q2 サービスの復活を願いたいと思います。
まあ、願うのは自由ですけど、
はい、シエブさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、
はい、
おー、フラワーコミックびっくりマーク、懐かしい、ポーの一族ですなぁと、セントマントナーム青さんから4月の9日8時20分にツイートいただきました。
はい、 セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
少女漫画ってことですか、このフラワーコミック。
少女漫画、フラワーコミックって、うん、小学館がやってる雑誌が、まあ、いくつかあるんですけど、うんまあ、そのうちの一つをこう単行本にしたものが、うん、あのフラワーコミック
です。 FC なんですね。
FC なんです。
でこのポー一族っていうのはどんな話なんですか。
私ね、はい、ポーの一族はちょっと読んでないんで、
うん、読んだことないの。
うん、だってこれあの萩尾元先生ってすっごい先生の作品なんですけど、はい、私生まれる前の作品だもん。
ああそうですか。
うん、
わかりました。
なんですが、うん、これもちょっとセントマドナームさんが詳しいということで、うん、と仮定してこの話をするんですけれども、うん、ポーの一族ってなんか最近新シリーズがなんか始まったらしくて40年ぶりだそうなんですよ。
へえ、その先生生きてた、うん、
まだまだご健在でいらっしゃいます。あ、ご健在、
失礼しました。はい。
で、なんか2016年の5月になんか7月号っていうのを出したら、もうすっごい異例の売れ行きで重版しちゃって、うん、雑誌で重版ですよ。で、なんかそれの続きをなんかまた17年今年の1月から始まったっていうので、もしよろしかったらセントマントナームさんもお読みください。
というわけでセントマントナームさん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましては大道さんのクイファですハートが。キモかわいいダイフォアと名乗れば良いのではクエスチョンマークと思いましたと、パンダ屋さんから4月の15日5時56分ツイートいただきました。
はい、ダイフォアです。
キモ
そうですか、ダイフォアって名乗ればいいですか。
ダメです
ダメな、まあうん、クイワさんに正式にダメ出されたんで大道のままでいきます。
だってちょっとキモかったんだもん。
キモいとか言わないの
気持ち悪いまで言ってないからいいと思ったんですけど、ダメですか。
今回の第77回でクイワさんに何回私キモいって言われてるか本当ね。はい、パンダ屋さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。クイファーさんのわキモに朝からやられてしまって今日の仕事のやる気が全て持っていかれてしまったとゆっくりもばって言ってねさんから4月の14日朝8時23分ツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほんとくれさんのそのうわっきもっていうところだけは感情困ってますよね、
う
ん、
だけはってどういうことかしら。
なんか他のは全然こうなんか一本上司なのにうわっきもだけはなんかこう本当に感情込めてますよね。
うん、それぐらいキモかったんですよ。
え、誰が。
ダイフォアとご指南いただいた方ですよ、
はい、ダイフォアです。
キモ
ゆくもばさんの多分ねクスって笑ったより私のダイフォアの方がキモいと思いますね。
うん、そうですよね。はい、
ゆくもばさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。K ハート FC の発音がかわいいかっこよかったです。イーロンマスクさんは私も注目していきたいですと、ブラフォード K ハート FC さんから4月の14日7時2分コメントいただきました。
はい、ブラッフォードさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うーん、イーロンマスクの話はどうでもいいですね。
何ですか、
はい、実はね、あの、
はい、
KFC のハッシュタグも作りましたんで。
はい、
はい、
は
あ、いろんなあったけど、あの最初にこれで行こうってやったやつはね、なんかどっかのヨーロッパのサッカーチームのハッシュタグとかぶって、
はいはい、
もう人数で負けてるんですよ、向こうの方が人多いんで
人数で、え、なんかなんだっけ、はい、59% じゃなくてなんか、はい、
あ、ただの KFC はね、うん、51% がうちで 49% があのケンタッキーのチキンなんで、それで行こうかなと思ったんですけど、
はいはい、
なんか食い物とかぶんの尺じゃないですか。それで新しく作ったハッシュタグは今度はあのヨーロッパのサッカーチームと一緒にかぶって、うん、いや、やっぱりヨーロッパのサッカーチーム人気ですよ、すごい、
はあ、
うちのクイファーさんのファンクラブのツイート1に対して100ぐらい来るんですよ
本当ですか、もっとじゃないですか、
はい、いやいや100ぐらい、1対100ぐらい、これ負けたわ思って新しいハッシュタグ作ったんで、はいはい、まあ、それはね、うん、タックの公式ツイッターアカウント見ていただければすぐ分かることなんでここでは言いませんけどね。
あ、
はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 iPhone 7 Plus 10.3 にしてあるので気になってたクリップスを入れてみます。これから花見に行くので使ってみるかなと、イクラムさんから4月の14日13時45分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クリップス本当いいですよね。先々週ご出演いただいた、うん、マックのクラブの柴さ
ん
が、
うん、
あの お家のワンちゃんを撮ってる、ね、クリップスの動画あったんですけど、ものすごいお手本みたいな感じで楽しい動画になってましたよね、
うん、
ワンちゃんが喋るんです、
うん、オチは予想通りの
そうです、ね、
オチなんですけどね、いつも、うん、まあまあまあ、知ってる人はあのやっぱそういうオチねってくる感じの、
ね、
はい、流れなんですけどね、
そういうオチです
よ、定型化されてますからね、
はい、福田さんこれあれですよね、 BSS の先週の分から柴田さんの動画はリンクしてるんですよね、
う
ん、
あのはい、リンクしてますというか、あのページ上に載せてますので、
76回の BSS、 あのそのまま、
はい、
ぜひ
BSS でご覧いただけます、
はい、はい、イクラムさんコメントありがとうございました、
ありがとうございます。家庭に1台が1人1台になった電話、親が出る旦那が出るのドキドキがなくなっちゃいました。海外もタダでかけられるんですから時代は変わったわと、宇太郎さんから4月の15日13時24分ツイートいただきました、
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます、
ありがとうございます。
あ、そうですね、まあ、私も若い頃ね、あの女の子の家に電話したらね、お父さんが出たりするっていうのありましたね。今はね、クヨワさんのところにね、スカイプだとかフェイスブックメッセンジャー、
うん、
そんなんで連絡するとね、基本的にはクヨワさんが出るはずなんですけど、
うん、
たまにあのご主人が出てドキッとするってやつですね、
うん、
ちびりそう
なんです。悪いことはできないですね。
悪いことちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってでも基本的にはですよ、打ち合わせとか本番収録以外では連絡しないですよ。まあご相談とかあって連絡することありますけどね、あの物買いたいんですとかそんなんでね、はい、悪いことはした覚えありませんよ。
別にドキッとすることないですよね
そうですね、ならばドキッとすることないですよね、
うん、
あ、ちゃんとこんばんは、いつもお世話になってますって挨拶すればいいんですよね、
うん、
何やろ、何やましいことあんのやろ、
あ、みたいな感じで、あ、みたいな、フレーズがたまにありますよね。
宇太郎さんコメントありがとうございました
はい、ありがとうございました。
ドキドキするのもいいですよ
本当ですか、はい、耳元でキャピキャピされたら休止しますと、みどりんさんから4月の15日朝6時41分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます、
ありがとうございます。
実はたまにキャピキャピしてるところあるんですけど、
ないです、
ほぼ、まあ、
ないです、
使えないんでキャットしてます。
ないです、使えない、あ、気持ち悪くて、
いや、まあそうじゃなくて、私が個人で楽しむコンテンツなんで、
はい、
怒ってます、
はい、
あ、わかりました、
以上に。
じゃあみどりんさんには今度お分けしますね
何それ、
え、
おかしいですよねそれね、
なんで
なんだか先週といい今週といい、なんか最近なんか、うん、みどりんさんだけ特別な感じなんですか。みどりんさん今特別ですよ、でもお金くださいねみたいな感じの、そうですね、
一応ほら、もしもお金現金でもらったらそれの見返りは必要でしょ、う
ん、お金現金でもらったら見返りは必要ってことは、もうすでに袖の下を受け取っているってことですか。いやいや、
まだですよ、まだですけど、次またなんかね、ま、イベントあって来てもらって、この話はまたみどりさんと個別で打ち合わせします、
っていうことをこのポッドキャストでおっしゃる、
うん、みどりさんコメントありがとうございました
ありがとうございました。
はい、深さん、ちょっと実はですね、
はいはい、
提案があるんですけど、
何、
あのこのツイッターでのですねコメントを読んでいくのですね、
はいはい、
ぜひあの、まあ、いろんな方から広く意見をいただきたいなと思うんで、
うん、
私もしよかったら、うん、この新しくこのコメントいただいた方にはですね、
はい、
まあ、紹介させてもらったらタックのステッカーを欲しいっていう人にはちょっとプレゼントしようかなと思うんですけど、どうですか。
それはなんか例えば、次の AUGM でお会いしたらとかそういうタイミングなんですかね。
まあ、それもあるし、まああのなんていうんですかね、うん、まあ、切って貼って送るぐらいだったら安いもんやから、
うん、
あのまあ、私に住所を教えていただけるんであればその人に送ってもいいですしね、
うんうん、
まあ、方法はまた考えてもいいんですけど、とにかく初めて読んだ方では希望される方には、まあ、そのステッカーを送ろうかなと思うんですけど、どうですかね。
お、はい、じゃあ残念ながらこれまで読ませていただいた方は対象外ってこと。
これまで読ませていただいた方はもうね対象外です、残念ながら。
あ、
これまで読ませていただいた方はね、直接会った方とかも多いんで。
ああ、じゃあもうすでにひょっとしたらもう、あのステッカー持ってらっしゃる方がほとんどかもしれないです ね。
しかもクヨワさん見てるしですね、
うん、それ何、
いや何もないです、あのもしかしたらあれですよ、タックのステッカーだけじゃなくて私の秘蔵のクヨワさんの写真がいくかもしれないですよ。
じゃあこれまでコメントされた方残念でしたね、
クヨワさんの秘蔵の写真は送りません
そうしてください、
はい、
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました、
はい、コメントありがとうございました。来週からお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。
タックポッドキャスト第77回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
小林さん、切符 JR の、JR 西日本と JR 九州のインターネット予約した切符代金が今までクレジットカードでしか払えなかったのが現金で支払えるようになったようです。
はい、
これかなり画期的ですよね。
うん、例えば、JR 東海ですと、インターネットで切符を在来線の切符は予約できないんですよ。
新幹線はできるけど、まあ、JR 東海だったらやっぱり新幹線、東海道新幹線のイメージですからね。
新幹線はエクスプレス予約っていうのがありますよね。でも在来線はないんですよ。ですので在来線の、まあ、なんか指定とかを取る場合は、切符売り場、緑の窓口とは JR 東海ではなくて全線切符売り場っていうんですけど、そちらかもしくは、例えば JTB とかいう旅行の代理店のところに行くと発券してもらえます。
知らんかった。それは初めて知りました。
ことになってましてですね、
もともと JR 西日本なんかは、まあ、九州もそうですけど、九州は特にほら在来線特急が、まあ、宝庫じゃないですか、ね、なんで福田さんと一緒に参加した AUGM 大分の時も私あの在来線特急で行ったじゃないですか、だからあのこのいいご予約で買いましたもんね。でもちろんまあそれは JR 西日本のウエストカードって言うんでしたっけ、あのそれで買いました。でも今回からは、まあ、いろんな払い方が選ばれるんですけれども、まずは駅の緑の窓口、もしくは指定席の券売機でも、まあ、現金入れるから、さらにはコンビニ支払いですね。もう主要なコンビニは全部使えます。あとは金融機関の、まあ、三井住友銀行だとかゆうちょ銀行とかの振り込み、これでもできるようになるそうです。ただし注意しなくてはいけないのは、クヨさん何ですか？
払った後の、座席とか、まあ、取り消しですとか変更っていうのにはお金がかかるということです
ね。まあそうですね、だから簡単に言えばもうネット上での例えば席の変更とかはできないっていうことですね。でもそれでも便利ですよ。
まあ、予定が決まってて絶対これっていう風だったらあれですけど、例えばなんかの都合で、まあ、取り消しになったとか変更になったっていった時がちょっと手間ですよね。
でもですね、
まあ、仕方ない。
今まで現金の旗は駅に行って、駅の窓口だとか旅行代理店でしか、まあ言ったら予約できなかったわけじゃないですか、それがネット上で予約できてコンビニで支払えるっていうのは一歩進んだなとは思いますね。
いろんな払い方ができるっていう風ですけれども、実際これを選ぶかどうかっていうのは結構めんどくさいっていうか、ネット上でクレジットカードで払えば1回で終わるじゃないですか。
まあ、そうなんですね、終わりますからね。
それがもうワンクッション、まあ、なんていうかな、もう1個必要っていうことですよね。
その通りです。
支払いまでに、
リアクション
もね。そうです、そうです。でそれが本当にそこまでされるのかなっていうのと、まあまあいろいろなことは考えるんですけど、ただどうしてこういう風になったのかなっていうのを流れを考えると、クレジットカードを持てない人っていうのは最近結構意外と多いらしいんですよ。
なるほど。
まあ、それでもっていう方がいらっしゃってこういう風になったとか、やっぱりクレジットカードは絶対持ちたくないっていう方もいらっしゃいますので、中にはね。ですので、まあそういうところがあったりとか、あともう一つは窓口の混雑軽減。やっぱりこうなかなかね、決められなくて相談しながら窓口で決めてるっていうのを見かけるんですよ。
おる。
はい、あれでね、もう
もうイラッとしますもんね。
そう、もうね、ほんとね、長い時30分とかね、結構長くやってらっしゃって、こう自分で決めてから来るっていう風じゃなくてね、そこで相談して、でもああでもないこうでもないって言ってるのよく見かけるので、まあ、そういうのは少しは減るかなっていう気がしますね。
旅行の楽しみは切符を選ぶところからですので、まあその自分の家でネットで選べるというのはある意味楽しいのかなと思いますね。
はい、
それではタックポッドキャスト第77回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第78回は来週4月の28日の金曜日、ゴールデンウィークの直前に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちします。コメントは Twitter からの新規の方にはステッカーをプレゼント考えてますからね。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
この順天頂衛星三菱
もう一回どうぞ。
この順天頂衛星三菱に
何どうしたんですか。落ち着いて落ち着け